今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の8章19節から39節までです。夜の礼拝はルカによる福音書の公開説教です。ルカによる福音書の8章19節から39節、はじめに19節から21節までをお読みいたします。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。アーメン。それではお祈りいたします。御言葉であられる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今あのガリラのナザレにおいて働かれたイエス様、あなたが今この場所でも働かれることを我らは期待いたします。どうかあなたが語るしもべおよび聞く一人一人を整えて、今あなたのその御言葉に豊かに預かり尽くすことができますように、どうか我らを導いてください。今一人一人を祝福してくださるように、これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところ、このルカの8章は、まず、悪霊を追い出していただいた婦人たちがイエス様に付き従った。そして大勢の群衆たちがイエス様に付き従って、そしてイエス様は彼らに例えで話されたところでした。種まきの例え、4タイプのまかれた土地がありました。それぞれに対してどのような実を結ばせたか。で、それでそういうわけでイエス様はその最後に聞き方に注意しなさい。例えを聞く聞き方、イエス様の御言葉を聞く聞き方、これにしっかりと注意しなさい。でないと持っているものはさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまで取り上げられてしまって、この18節その言葉で締めくくられております。私たちはですからね、御言葉という種、これが、一人一人の上にまかれる。でもそれぞれ聞き方があるんですね。聞いてもそれを実行しない人たちは、それぞれ、実を結びませんでした。けれどもこれをイエス様の言葉をよく聞いて、それを心に留めて、それをしっかりと守り行っていくならば、豊かな実を結ばせる。15節で良い土地に落ちる例えの解釈をイエス様ご自身が語られました。良い土地はというのは、正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせる、そういう人のことですね。ですから皆さん、聞いてそれをしっかりと、耐えて守って、そしてそれを行う人は御言葉による豊かな実りを結ばせます。今日のところにおいてイエス様の母と兄弟たちが、イエス様を訪ねてくるんですけども、けれどももうイエス様の周り群衆たちでいっぱい で彼お母さんと兄弟たち、到達できなかったんですね。他の平行箇所を見ますと、なんでお母さんと兄弟たちがイエス様のところに訪ねていったか、イエス様が気が狂ったのだということを、それを聞いて、で、それでイエス様を、差し戻すために、なんかそういうおかしな活動をやめるように、きっとそういう理由で、このお母さんと兄弟たち、イエス様のところに、面会しに行ったんですけども、けれども、群衆がたくさんいて、会えなかった。で、そういうふうに、イエス様、あなたの母とあなたの、弟たちが、来ております。そういうふうにイエス様に言うんですけど、しかしイエス様の答えはですね、意外なんですね。そこに、イエス様のお母さんと兄弟たちのところに行きもしないでこういうふうに言うんです。私の母、私の兄弟たちとは 神の言葉を聞いて行う人たちです。神の言葉を聞いて行う人たちはイエス様の母、イエス様の兄弟、また姉妹なんです。皆さんはイエスさんの言葉を聞いて、今まさに聞いてますね。そして聞いてそれを守り行うならば、皆さんもイエス様の母となり、イエス様の兄弟、また姉妹になるんです。皆さんが御言葉を聞いてそれを守り行うなら、でここはとても大事なところです。聞いて行う、これ現在形能動態のギリシャ語ですので、神の言葉を聞き続けてそのことを行い続ける人がイエス様の母、またイエス様の兄弟たちになるんです。イエス様のお言葉、神の言葉を聞き続けて、現在形能動態、能動態ですから、自ら自主的にです。イエス様があちらに行った、じゃああちらに行って私もイエス様の言葉を聞こうとし続け、そして聞いたならばそれを行い続ける人たちがイエス様の兄弟、また姉妹なんです。だから私たちはこのことを、しっかりと続けて、現在形能動態で言い続けるべきなんです。聞き続ける、それから行い続ける、ならばイエス様の兄弟、また姉妹、また母、母すごいですね、そのような位置になることができるんです。でこのことを踏まえた上で、22節以降の記事を私たちは読んでいくべきです。22節から、その頃のある日のこと、イエスは弟子たちを一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。イエス様が向こう岸へ渡ろうと言っておられます。もう今この土地を、離れて、そしてその自分たちがまだ行かなかった土地、あるいは、本当にイエス様の言葉を必要としている人々のところに働きに出て行こう、そういうふうに漕ぎ出そう、イエス様はおっしゃるんです。で弟子たちは船に乗り込んで、その船に、同じ船にイエス様も乗り込みました。で23節、船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。アメン。イエス様は、風や水にもお命じになるならば従うしかないんです。この船の中にはイエス様が乗り込んでいます。皆さんも人生の 旅路、ある人生のところにおいてイエス様をお連れして、イエス様を、自分の人生の船地に乗せ、お乗せして、そして、進んでいきます。その中でイエス様は眠ってしまわれます。イエス様はですね、人間の肉体を取って来られた神様ですから、当然人間であるからには疲れます。寝なくてはなりません。何時間も働き続けているならば、当然睡魔も襲ってきますし、このようにもう湖が、船の中で、船かなり揺れますね。しかも突風が吹いて水が、船の中にビシャーってかぶられても、なおイエスさん眠っておられた。それほどまでに疲れておられたんです。何せ四六時中養わなくてはならない人たちが、大勢おりますから、寝る暇もずっとなかったんですね。でそれでもう湖が、揺れに揺れ動いて、水をかぶってもイエスさんはなお、眠っておられて、弟子たちに起こされなければ、弟子たちがもう死にそうですって、もうで実際船、水をかぶって危険の状態になって、弟子たちがもう恐れて、恐れに恐れて、でようやく弟子たち、イエスを起こすんですね。先生、先生、私たちは溺れて死にそうです。ところがイエス様は、湖、起き上がって、風と荒波を叱りつけられます。風、 自然現象の風や荒波、もう波がですね、何層にもわたって、うねうね、うねうねとこちらに来て、そして船バシャン、バシャンってかぶって、その度に水が船の中に入り込んで、そして沈んでいきそうになる。弟子たちはそれを恐れて、ね、もう先生先生って、私たちは溺れて死にそうです。もう本当に本気で恐れたんです。けれどもイエス様は風と荒の波に叱りつけられました。黙れ、沈まれって。イエス様が、もう荒波がこうやって迫ってくるところにイエス様がそこに立って、黙れ、沈まれって言ったら、こんな高ぶっていった波が、はいって言って、沈まって、大なぎになりました。イエス様は、そのことがおできになるんです。弟子たちはそれを見て、もう、おったがわけたんですね。びっくりして、なんということだ。現在イエス様は彼らに言われます。あなた方の信仰はどこにあるのです。マタイの福音書の並行箇所では、信仰の小さいものだ。信仰が弱いもの、ギリシャ語でオリゴーピステス、オリゴーピステス、小さな信仰だ、信仰がないってわけじゃないんです、不信仰ということではないんです、信仰に逆らって、いや、エサなんか、湖に叱りつけても そんなこと起きないよ、これを不信仰ですけれども、イエス様はそういうことをおできになると思っている、ちょっとぐらい思ってるけれども、いざ現実がもう荒波が押し寄せてくると、その信仰が、しなえてしまう、小さい信仰。本当に私たちは、不信仰ではなく小さい信仰であるならば、イエス様がこのようにしてですね、私たちの信仰を確かに、あなたの信仰はどこにあるのです、そういうふうに、戒められます。この弟子たちはまだ悟っていなかったんです。互いに互いを見渡して、風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう、そういうふうに、恐れるんですね。彼らはまだ悟っていなかったんです。マタイの福音書の、今日このところ7章ですけども、その、直前、この7章の、一番最初の方ですね、7章の2節から10節のところに百人隊長の話が出てきます。冒頭で宣言しました、この百人隊長、しもべの一人が病、厨房を病んでいて、でそれでもう体が動かない、でそれで百人隊長、ローマ人です、異邦人です、ですからイエス様のところに、行ってイエス様を自分の家にお連れすることを、これを本当に失礼だと、存じました。ですから、イエス様に来てくださいって言うんですね。この7章のルカ福音書7章の6節から7節までをお読みします。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。お言葉をいただかせてください、するならばしもべは必ず癒されますから。ですからお言葉一つで病を追い出すことができる、遠隔地にいたとしても、目の前にいなかっても、わざわざ手を置いて、こうやって祈らなくても、お言葉一つで、イエス様は病を追い出すことができる権威のあるお方だ、百人隊長を信じてたんです、8節から見ますと、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。アーメン。イエス様はですから、この お言葉一つで、ね、この職人たちはイエス様お言葉一つで病に行けと言えばもう病がはいって言って行ってしまうという信仰の持ち主だったんです、ね、栄光の富を来いって言えばはいって言って栄光の富がザクザク音を立てながら、ね、来るということを、ね、職人たちは知ってるんです。イエス様にはこのような権威が、ね、お金に対しても病に対しても悪霊に対しても湖に対しても山に対しても、ね、宇宙に対してもイエス様は権威のあるお方です。アーメン。今、アーメンと言った一人一人のそのアーメンに主が豊かに報いてくださいますように。まだアーメンという言葉を出さないそのようなオリゴーピスティスな一人一人にもどうか主が豊かな恵みを施してくださいますように。アーメンということが、この場面において主に対する、お作法です。茶道にお作法ありますね。出されたお茶を飲まないのはお作法に反しております。イエス様が御言葉を差し出しているところに皆さんがするべきお作法はアーメンと言って答えることです。
アーメン。
アーメン。このイエス様のお言葉御言葉に対してアーメン、ね、これをするとするならば主が皆さんに働く余地働くその整えが出来上がるんですね。ビルを建てるためには土台作りが必要です、ね、土台が整えられたら今度はいよいよ、ね、ビルが建てられるという土台、ね、土台作りといいますか、ね、それが整えられますね。皆さんのそのイエス様に対する信仰に対する受け答えアーメン、これが整うならば皆さんの人生に皆さんの体に皆さんのお財布に、ね、主が働かれる土台が出来上がるんです。皆さん、ね、この御言葉を、ねしっかりとアーメンするという心構え、ね、これを持ちましょう。百人隊長は、ね、心備えができていた。だからお言葉一つで、ね、病を追い出していただいたんですね。しもべの病を。それに引き換えこの弟子たちは、ね、もうイエス様と四六時中ついて回っているというのに、ね、もう小さな信仰オリゴーピスティスなんですね。もうイエス様が今更風や波に向かって、ね、叱りつけて大なぎになった、ね、これを見てもなおこの方は一体どういう方なんだろうかって、ね、いや神の子です。この天と地を作られて風も支配しておられる神の子イエス様です。悪霊も病も、ね、お金も全部支配しておられるのがイエス様。弟子たちはまだ悟ってなかったんですね。でさらに、ね、その次に今度は、ね、霊的な世界においてもイエス様は権威を持っておられる方だというその事件が起こります。ルカの8章の26節以降です。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲサラ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊につかれている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊に、この人から出て行け、と命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて、監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。もう非常にすごいパワーのある悪霊的の男がおりました。この臭いとか引きちぎるパワーを、ね、持っている。こういうことを皆さん恐れてはなりません。悪霊はですね、イエス・キリストにあるもの、ね、光に立つものに対して手出しはできないからです。相手がいかにですね、こんなに大きな図体をして、ね、筋肉隆々で、もうキーってなった顔で迫ってきても、光に立って御言葉を宣言しているならば、悪霊付きはですね、手出しできないんです。なぜなら、イエス・キリストにあるものの光に対して闇がね、勝とうはずがないからです。ね、光と闇がね、もし、互いが互いに出会ったならば、必ず闇の方が消え去って光の方が輝く。これ法則ですね。法則なんです。闇は光に打ち勝たなかったと書いてある。アーメン。 ね、本当にこの御言葉を宣言しながら、ね、皆さんも本当に頑張って見事、ね、巨大な闇と思えるものに打ち勝った経験あるかと思います。本当に私たちは光に立ち続けるべきです。で、この、ね、悪霊についてついていた人が、ね、まあ、どういう状況だったか、もうすごい状況ですね。悪霊に疲れるって、もうスーパーパワーを手にして、で、それで墓場に住んで、もう長い間着物もつけず、家に住まないで墓場に住んで、叫び声を、ね、上げていた、そういうものですけれども、この悪霊つき、イエス様を見るなり恐れるんですね。恐れて、叫び声を上げて、ね、イエス様を見るなり、叫び声を上げて、見舞いに伏して、大声で言います。糸高き神の子、イエス様。一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。ね、ここにおいて悪霊がちょっとちぐはぐな行動をしていることに気づいたでしょうか。ね、この悪霊付きですね。もしそんな鎖引きちぎるほどのスーパーパワーを持ってるんだったら、その脚力でもってイエス様から猛ダッシュで逃げていけばいいものを、ね、彼は逆にイエス様のところに走っていって、イエス様にひれ伏すんですね。なんでそういうちぐはぐな行動をするんでしょうか。皆さん、悪霊に疲れた人というのは、ね、多重人格といいますか、ね、自分の中に別人格があるかのようなものです。悪霊のによって人格が乗っ取られてしまって、そして本人はイエスのところに行きたいという心を持っている。悪霊の方はですね、もうイエス様から猛ダッシュで逃げたいと思っている。ですから本当にイエス様を元に来た、教会に来た、自分の足で来た。これですね、いかなる悪霊付きであろうとも、そのイエス様の元に行きたいという願い、これだけは悪霊はその本人の操作することはできないんです。本人自身が、ね、悪霊何匹取り憑かれていようとも、イエス様に良くしていただきたいと言ってイエス様に向かって進んでいく足の歩み、これを悪霊が、ね、たとえ一匹だろうが、ね、何千匹だろうが止められないんです。その本人を治りたい、良くなりたい、この思いを持ってイエス様のところに行く人の足は止められないで、だから悪霊としては、ああ行きたくない行きたくないと思いながらも、本人がイエス様のところに行きたいと願っているならば、イエス様の元に行って、そして、ね、しかし相変わらず言葉が支配されています、ね。悪霊が、悪霊自身の言葉で、ね、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようと言うのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。悪霊の人格も持って、ね、言っています。何しろ、ね、人間であるならば、イエス様と初対面です。初対面の相手がイエス様で、ね、悪霊を苦しめるスーパーパワーのあるお方だということは当然本人は分かりません。けれども悪霊は知ってるんです。イエス様は自分たちを苦しめて、自分たちにね、ゲヘナに行けって言うならば、もうたちまち自分たちはゲヘナに行く以外にない、そういう、ね、悪霊はイエス様の前に無力、かつ、ね、イエス様を前にしたら恐れるしかない。これが悪霊のその本性です。悪霊をイエス様にあって怖がる必要はありません。イエス様につく皆さんは悪霊を恐れる必要はこれっぽっちもないんです。なぜならイエス様の方が断然に強いお方。イエス様は、ね、この悪霊をも支配し、風や湖をも支配し、病をも支配し、栄光の富をも支配しておられるお方だからです。だからこのイエス様を主としているならば、皆さんはいかなるものも本来恐れる必要はないんです。で、この、ね、悪霊に疲れた人、荒野に追いやられていた。で、それで30節でイエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである、ね、このレギオン、下の脚注を見ますと、ローマの軍隊の一軍団が、ね、このレギオンという名前です。ローマの軍隊の一軍団。これですね、合計すると6000人の部隊です。100人隊長は100人、ね、兵隊、下におるんですけども、で、そして、それがね、60集まったら1レギオン、そういう、 ところです。ですから悪霊がですね、6000匹入ってきたとしたならばどうだったか。いや、それでもですね、イエス様に向かって行きたいという願いを持った一人の男の足をいかに悪霊6000匹であろうともとどめられないんです。で、この、ね、レギオン、ね、悪霊は大勢、ね、彼に入っていた。そして、ね、30節、悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。で、悪霊が最も恐れていたのはイエス様のお言葉です。イエス様の言葉、イエス様がもし底知れぬところに行ってしまえとイエス様が言うならば行かざるを得ないんです、悪霊どもは。で、それをとてもとても恐れていたんです。で、まあ、この底知れぬところ、アビスというギリシャ語ですけども、アビス、ね、黙示録に出てきます。底知れぬところに、ね、悪魔サタンが閉じ込められているんですね。そして悪霊は、そのようなところに閉じ込められることを極度に恐れます。で、ね、イエス様に対して何というか、32節、ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に仕えていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲサラ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時、悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。アメン。で、この悪霊を追い出していただいた人、彼の人生はまるっきり変わりました。彼の以前の状態はもう人々から怖がられ鎖で縛り付けられたんですね。もうこんな、まあ、やんちゃすぎるほどの、ね、もう力に、ね、ありあまってる男、ね、鎖で縛る以外いない。けれどもその鎖さえも引きちぎって、この男、ね、もう墓場に行って大声を上げて叫び続け、ね、昼となく夜となく自分自身を傷つけているような、ね、そういう人生でした。悪霊に仕えてしまって人々から嫌われ、のけ者にされ、放置され、ね、放っておかれて、ね、鎖で、ね、縛ろうとされ、そういうものでした、ね、けれども彼本当に、ね、日夜墓場の中にいて、でそれで人から隔絶されて、もう汚れた霊の汚れた思い、汚れた行い、ね、それらによって満たされている日、毎日にもううんざりして良くなりたい、そういう思いがどんどん上がってきたんです。イエス様はそんな彼を知っておられたんです。だからね、わざわざイエス様はこの地方に行かれたんです。この地方の人々はイエス様のこのミニストーリーを見てみんな恐れてイエス様に去ってくださいと言ってしまいました。救われた人はこの地方の中でたった一人、あの伝道のその人数に対する効率的にはとても理にかなっていないようなものに見えるかもしれないんですけど、しかしこれは主の御心です。彼一人を悪霊を追い出して救うこと、これによってその地方はですね、この人を通してその地方全体が主の栄光を聞いて、そして主に立ち返るようになっていくんです。本当に主のなさることは不思議です。人の目から見れば効率が悪すぎる、ね、そんな、ね、伝道と思えるかもしれません。しかしそれが巡りに巡って回りに回って素晴らしいことを、ね、生み出していくんです。この悪霊に仕えていた人たちから、ね、出ていた 悪霊どもが、ね、豚の群れに入った、ね、他の箇所は2000匹書いてあるんですけども、豚が2000匹もですね、もう崖からなだれ落ちて、そしてその地を、ね、豚を飼うことの商売をしていた人は、ね、それによって大打撃を受けました、ね、本来立法からすれば、ね、立法に照らし合わせるならば豚は汚れた動物です。豚を飼う、ね、もうちょっと汚れたビジネスをやってるんですね、主の目から見れば。しかしそのね、それでも、ね、立法を外れてでも金儲けをしたい、ね、そういう人、ね、そういう人はこのイエス様が、ね、来られると恐れて去っていってほしいんですね。自分のビジネスが上がったりだからね。でそれで他の人々も、ね、似たり寄ったりで、ああ自分たちは豚を飼っている、このイエス様が来たならばとんでもない目に遭ってしまうかもしれないということで、イエス様に、ね、丁重にお引き取りください、そういうふうに言うんですけども、しかしこの悪霊に仕えていた人救われました。正気に戻って、ただ、ね、着物を着て正気に帰って座っている、ね、これを見るだけで人々は恐れるんですね。ですからその人の前の状態はどれほどひどかったか、ね、服を着て正気に座っている、ね、それが神の栄光だったんです。悪霊が追い出されて正気になって良くなった、普通の人間になった、これは本当に主の栄光です。しかしそれをそう思わない人たちはおりますけれども、そのような人たちの中においても本当に主の栄光が現されるんです。この悪霊を追い出していただいた人はイエス様にお供をしたいとしきりに願いました。イエス様と一緒に行くならばどれほど、ね、素晴らしい毎日だろうかと思ったでしょうけれども、彼には神様から与えられた彼の働き、彼のミニストリーがあったんです。この、ね、ゲサラ人の地方、ここの人々にイエス様のことを伝えるという、ね、そしてそこの人々はこのイエス様の栄光を見ました。このようにですね、イエス様は権威のあるお方です。悪霊を追い出す権威があります、ね、風や湖に向かって叱りつけるならばそれは従う以外にない権威があります。イエス様が、ね、一言悪霊に対して底知れぬところアビスに行ってしまえというならば悪霊は行くしかないんです。そして、ね、百人隊長の時のように山に対して行けと言えば、ね、山へ去っていくしかないんです。そして皆さんに祝福が来いと言えば祝福は皆さんのところに行くから、皆さんが逃げてもついて回って皆さんと合体するんですね。信仰が昇って恵みが降りてくるならばそれがぶつかるとき奇跡が起きますね。奇跡が起こるんです、イエス様にあって。どうか皆様このイエス様をいかなるお方であるのか、ね、それをしっかりと理解してください。イエス様おっしゃいました、ね、イエス様のお母さんやイエス様の弟たちがイエス様を訪問して会いたいって、ね、ちょっとイエス様がおかしくなったから連れ戻したいって、ね、そういうなんかイエス様をおかしな人間として扱ってるならばイエス様は、ね、彼らに対してはもう素通りして、そして本当にイエス様はどういう人をイエス様の母イエス様の兄弟たちというか、それは神の言葉を聞いてそれを行う人たちです。皆さんも御言葉を聞いてそれを行うならば皆さんもイエス様の兄弟また姉妹になることができるんです。どうか皆さんこのイエス様に会って会いましょう。そしてイエス様がいかなるお方であるのか、イエス様はいかなる権威があるお方であるのか、イエス様は病を追い出し悪霊を追い出しまた、ね、湖や風をも支配しておられる主です。どうかこの主を主として歩み、そしてイエス様の弟子としてイエス様につくものとして幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとにそれぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの耳をあなたのものとしてください。しっかり聞いてしっかり理解してしっかり 信仰を持って自分の中に刻み込んでいくことができますように。そして霊の欠かせないこの触覚として、この御言葉をしっかり聞いて食べて、そして宣言して実験することができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。聞いた気の御言葉をしっかりと聞いて、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。主よ、この勝てないあなたのその祝福に満ちた、栄光に満ちたこの光なるお方の名前を、そして御言葉を豊かにしまわして、そして力強く歩むことができますように祝福してください。耳で聞いた言葉を手足で実践して、主ご自身の御名に栄光を捧げるその幸いを与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。主よ、お言葉をいただかせてください。アートの御言葉、それをいただいたならば、それを 100% 信じて、それは必ずなる、そのように信じる生徒には、あなたはそれをその通り行わせてくださいました。百人隊長のように本当にしもべをいたわる心、憐れみ心、そして本当に取り出す心を持って、主よ、本当に私たちの兄弟姉妹、また家族のために取り出すし祈る私たちであり、そして彼らはあなたにあって御言葉に従うなら必ず癒される、この信仰信頼を持ってあなたに臨むことに私たちにありますように。イエスは百人隊長のその信仰を驚かれました。このような立派な信仰は見たことはないと。しかし弟子たちに対しては小さな信仰だと叱りつけられました。本当に私たちは小さな信仰ではなく立派な信仰として本当にあなたによって歩んでいきたいです。どうか一人一人が信じて信頼してあなたにつながりつつ歩んでいく一人一人でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。